味ピックアップ、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県は東近江市、和歌山県は有田市、今年度から新たに京都府は京都市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りいたします。本日お送りするメンバーは春と
海人と
司とまなみです。
よろしくお願いします。
半笑いやったやん。
最後噛んだやん、
やりきってない。
どうやった、初めのあのちょっと、
すごい半笑いやったやん。
生かした感じは
冷めた目で見てた。
まあまあでもな、これがまた他の班にも浸透していけば
確かに
いい感じちゃう。
いい感じですね。まあ今日和尚いないですね。
うん、和尚いないけど
ないな。
4人でお送りしていきます。
よし、はい。
まあ、こないだやっとこさ、苦しいテスト期間が終わりまして、輝かしい夏休みが始まりました。
イエーイ。
まあ、ということで
寒いかもさ
全然乗り切っちゃうやん。楽しみ待ってるやろ今。
そうですね、
せやな。
まあ、ということで、みんなからうちこれからここ行くねんけどめっちゃ楽しみやねん、もしくはうちここ行ってめっちゃ楽しかったねんってことを聞いていきたいと思います。
はい
はい
はい、
はい、
名付けて、はい、みんなのおもひでポンポンゲーム。スカスカ
スカス
カスやん、
本番に弱い
そう、この名前どう。
うん、
なんか聞いたことあるけど、
なんかな、
うん、
そやねん、キャシーのアイデアポンポンゲームのパクリやねんこれ。
ようやってんなあいつ、ゼミ
な
キャティな。
そうそう、キャティキャティ、有田班にキャティっていう人がいるんですけど、まあ、見た目はチャラいけど料理がめちゃめちゃうまかったり、感情が豊かやったりな、涙が出たり、すごいギャップの激しい子がいるんですけど、まあ、そのキャシーが、まあ、ゼミのアイデア出しをするときにアイデアポンポンゲームっていう、まあ、素晴らしいゲームみたいなものをしてるんですけど、それをもじってみました。
はい、
どう、可愛かった。
可愛くはないかな。ギャップも特にないかな。
失礼しました。
それ好きやもんな。みんなに褒められるもんな。すがすがしいって。
失礼しましたな。
完璧に。
まあじゃあ早速聞いていこうと思いますが、どうしよう。誰から行こうかな。誰から行こう。じゃあ僕から。
いやお前かい。普通司会は最後やろがい。
失礼しました。
何回すんねん
それ。この失礼しましたってまあ。もう生きてることやつは、まあ、僕が飲食店でバイトしてるんですけど、もうお皿が割れたりとか、まあ、大きい音がガッシャーンってなった時に言わなっていうか言うやつで、若干癖づいてる部分がちょっとありまして言わせていただきました、
うん、ゼミでよう言うてます
もんね。そうやね、結構あれやねんな、好評やねんな、梨紗子とかシュウとかから
すがすがしいって、もう
この声は俺にしかせへんみたいな。俺の強みやみたいな。まあまあこのバイトに関連して、まあ、僕はこの間、まあ、その所属してる某焼肉チェーン店ワンカルビっていうお店があるんですけど、
某の意味ないや
ろ。全部言うてもってる。
言うてもった。まあその親会社 の, そのワン&D グループっていう会社がありまして、うん、まあ、金の豚とかそれこそワンカルビとか炙り屋とか、うん、まあ、そういう系列店の全ての店舗が、まあ、京セラに約4000人集まって運動会をこの間しました。6日かな、6日にしました。まあ、楽しかったのはまあもちろんやねんけど、その綱引きとかリレーとかめちゃめちゃ盛り上がったのはもちろんなんやけど、まあ、全ての店舗が1日お店を休んで、まあ従業員のためにまあそういったイベントを開催する社長さんの考えにめちゃめちゃ痺れまして、やっぱその目先のことだけを見ると、まあ、お店を開けてたらその分の1日分の利益が出るから、まあ、損をしてるって言ったらちょっと言い過ぎやけど、まあ、そういう分があるんやけど、まあ、でも長期的に見るとやっぱりそのみんなが仲良くなって従業員たちがより働きやすい 環境になったりして、まあ、長期的に見ると、まあ、利益につながるのかなっていうふうに考えて、うんうんっていう妄想の話でした。
いやそれ春の妄想かよ。
いやまあまあまあいやほんまやねんけど、まあ、ちょっとオチがないからちょっとこんな感じで、はい、やっちゃいました、
はい、
っていう僕のお話でした。
はい
はい、はい、じゃあ次はまるちゃん。
はーいえなんか何ですかね。
ねえ分からん分からん。
今度、うん、どこやったかな、あち村って言って、うん、長野県岐阜県、うん、どっちかごめんなさい、ちょっとどっちかをちょっと忘れちゃったんですけど星がめっちゃ綺麗なところらしく、う
ん、
そこに行こうかみたいな、で向こうでバーベキューしたりとかもして、うんうん、星見に行こうみたいな話をしてまして、うん、それが今のとこ楽しみなイベントですね。
それはちなみに誰とですか。
誰とやと思う。
お？え？最近。
最近噂の。
最近噂のあの？
誰それ。
シンプルに分から
ん。僕言ってみた。
ぽい感じ。うん、ね。
え誰と行く？
まああれですね。この前、うん、ボランティアで仲良くなった人みんなで行きます。
うん、あのエリアの人ら。
そうです。
あれかあのゴミゼロ大作戦か。
そうそうそうそう、仲良くなりましてみんな、うん、それが楽しみですね。
いいですね。
いいな、
仲良しやな、う
ん、俺も打ち上げとかしたいけど全然してないわ、
ま、俺らも俺らのエリアもあれやわ、スケジュールまで行ったけどそ答えて予定合わなくて結局流れる感じ。
ああそうなんや、うん、それがとりあえずの楽しみですね。
ほ
う、
いいですね、青春してますね。
うん、うん、
はい、じゃあ次つーちゃん。
はい、私は、オープンキャンパス、大学のオープンキャンパスを運営する学生団体に所属してるんですけど、
はいはい、
それが夏休みに4回オープンキャンパス行われるんですけど、うん
う
ん、
4回
めっちゃ多いそうそれの、まあ、2回が終わって、はい、次、まあ、あと残り2回のオープンキャンパスが、まあ、楽しみですね。
ほんまかよ。
いやほんまにほんまに、だって引退まであと3回しかオープンキャンパスに携われないので。
悲しいな。
そうなんですよ。
あれな、今までは2回だけやったけど、
うん、そうそうそう、夏休みが、うん、夏休みで2回しかなかったけど4回に増えて、まあ大変ですけど。
大変よな、
ね、そう楽しみですね。残り
暑い中ほんまに。
そうめっちゃ
すごい
よ、
あれ。
そう一日まるまる
塩分チャージ食べまくったんじゃん。
めっちゃ食べた、めっちゃ食べた
な。
そうそうそう、
大事やでな、うん、でも熱中症な、
うん、それが楽しみですね、うん、
よろしいですね、いいですね皆さん。じゃあ最後回答お願いします。
はい、僕は、ま、8月の頭に、うん、キャンプと素潜りを合わせた
さすがアウトドア
一泊二日のキャンプに行ってきまして、
まあ、それはまあ別に友達とかやったら全然ある話かなと思うんやけど、こうやって誰と行ったんだっけ。
彼女と行きました。インドア派の彼女を引っ張っていって今アウトドアに染めていってる。
すごいほんまに。
まあでもめちゃめちゃ楽しかった、
うん、
もう夏やけども田舎やでめちゃめちゃ涼しいし、
うん、
潜ったらニモみたいな魚いっぱいいるし。
彼女も素潜りするんそれって。
いや潜らせてみたんやけど、うん、こう森とか持たせてやってみたんやけどあの潜れへんかって。海
あ
時々潜れへん人
って。あ難しいよな。
その潜れへんサイドにしてやって、うん、あのずっとライフジャケットを身につけて上から覗いてました、
はいはいはい、あかわいい。
なんか撮ったんそこで。
まあそうですね、釣りとか釣った魚とか潜って森で釣いた魚とかはもうちゃんと調理して食べました。
野生児
やなほんまに。すごい、
めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいよほんまに。やっぱり自然がもうたまらなく好きなんで。
うん、
その SNS、 その風景を SNS で見た時にすごかったよな。もう何自分で森の中に泊まってたさ、泊まってたしさ、料理も自分らで作って。
あれって何県でやってるの。
あれは兵庫県の霞海岸ってい
う。おすごい。
もうなかなかなんていうの、土地的にめちゃめちゃ いいところで、
うん、海の横やったんやろ、すぐ、
う
ん、
もうすぐ海の横、めちゃめちゃ良かった。
いいなぁ、
ほんまにいいなって思ってるかお前ら。
でもいいと思う、う
ん、やるまーちゃん、私ら2人で
する、う
ん、生き残れるかな、
遭難するかな、
するな、多分
携帯つながらん時点でちょっと私ら生きていかれへんから、
県外やったね、びっくりした。
ポケット Wi-Fi
持ってかな、うん、
夜虫とかすごいんじゃん、大丈夫の。
いやもうめちゃめちゃ、え、でもあのテントでセミが孵化してる瞬間とか見れたんで、
無理
いや、なかなか珍しいからな、セミ孵化してる瞬間。
無理や、
白いセミやで。
いや
いいやん、いいやん、見たい見たい見たい。
めちゃめちゃカブトムシとかも普通におったし、
すごいすごい、
男のロマンが詰まってましたね。
素晴らしいですね。
それに染まってってる彼女もすごいな。
いやほんまに、いやすごい、
いい人です、ほんまに。
いい人やな、
いい人でした。はい、そんな感じです。
最後にのろけたな。
いやいやいやいや、なんか悪い人ですとも言えへん。はい
はい
はい、じゃあ続いてトークリレーのコーナーに行きましょう。回答、はい、お願いします。
はい、今週、いや今月のトークリレーは、猛暑ということで、いやもう暑いですね。
暑いですね、ほんまに。今年は
めちゃめちゃ暑いですね。もう35度とか公園の平気な気温になってますけども、やっぱり祇園祭のゴミゼロとか、まあ一日外で活動してたり、甲子園野球とかもいろいろ見てますけど、やっぱり熱中症とかならへんのかなとか、まあ実際なってる人とかニュースでよく見ますけど、熱中症とかってみんななったことありますか？春とかサッカーしてたけど。
あれやな、俺はあの夏祭りに彼女と行ってちょ熱中症になって気づかんくて、うん、あれやわ、こう立った瞬間にちょ意識して倒れちゃったわお前。
マジで、なんかそれ聞いたことあるけど、
それ
まあまあ
それは俺らの友達や言うて。
堀山やん、
それ堀山やん、
堀山やん、
めちゃめちゃ身内やわ、すいませんでした。
身内なので
誰の話か分からへん。堀山くんですね。
あれな、堀山くんにとったらちょっと初めての彼女で緊張とかもあったかもしれない。
そうですね、
か
わいいですね、かわいいや
ん。つーちゃんとまーちゃん熱中症とかある？
いやないな、
あーないや、俺もあのテニスとかしててこう気づかん間に倒れたりとか友達がしてて、
自分では気づかんかも、
ね、うん、
やっぱりこう熱中症っていうのはやっぱり、うん、特にスポーツしてる人とか、うん、まあ、大量に汗かいたりするし、うん、あと高齢者とかが実はこっそり熱中症になりやすくて、あ、まあ、スポーツしてる方とか、まあ、意識づけで塩分チャージ食べたり、こう、なんていうんですか、スポドリ飲んだりとか、うん、水分とか摂取してますけど、うん、やっぱ高齢者の方って家でこもってる方とか、うん、あまりそう外に出てないから朝飲んだしとか、うん、ご飯の後飲んだしとかっていう方が結構多いらしくて、うん、それがめちゃめちゃ危ないらしいんです、家の中とかでも。
そうなんや。
なんか高齢者の方は体内の水分が 50% で、まあ、子供と大人に比べて 20% から 30% も少なくて、その分めちゃめちゃ熱中症になりやすくて、あと年を取るにつれて喉の渇きが気づきにくいっていうのがあって、こうなんていうんやろ、喉渇いたっていうのも気づかず、こう先飲んだからっていう感じでこう熱中症になって、そのまま死んだりする方もいらっしゃるみたいで、こうなんか家の中とかでもこう2時に1回飲む、3時に1回飲む、4時に1回飲むとかっていう、そういうなんか習慣付けして、こう水分とか塩分を取ったりするようにっていうのをこう言ってましたね、
あ、なるほど、
ニュースとかで、はい、
だから自分じゃ気づきにくいからこそそういう習慣が大事になってくるみたいな話か。
はい、もう、まあ、僕らもやっぱり海とかプールとか、これからまだまだ夏外で遊ぶ人多いと思うんで、やっぱりこう自分自身異変があったりしたら、もうそんな頑張らずに、もうすぐに周りに言ったり、周りの人がやっぱり変やなとかって思ったら声かけてるとかをすることが大事ですね。また最近はね、あの熱中症対策グッズとかっていうのが結構多くて、
はいはいはい、
こう街中で小型の扇風機持ってる方
が
多いです。
外国人、
外国人の方とかやねんけど、
うん、
あれがちょっと韓国で流行ってまして、
うんうんうん、
ファッションの一部として流行ってるらしいですよ。
確かに、
うんうん、
な
ん
かこのラジオに来る最中でもな、
おったな、
あの韓国人の4人の男性の人が全員持ってるみたいな。
そうそうそうそう、
いたいた、
クマの形、
そうそう、なんかこう、
うん、
ただ扇風機やったらやっぱりこう 無機物感っていうか、やっぱりちょっとあんまり可愛らしさとかないんで、こううさぎの耳がついてるやつとか、ペコちゃんの持ってるあの渦巻きのキャンディとか、ああいうカラフルなデザインのものとかもいろいろあって、最近は日本でもファッションの一部として取り入れられてるみたいですね。あとはまあ現場職の人とかが作業着に換気扇みたいなのついてんの、
うん、してる、ついてる、
そうそうそう、ああいうのがついてて、まあ涼しげで暮らせ、使えて、あの熱中症対策とかにも全然取り入れられてるみたいですね。まあ僕が調べたのはこんだけなんで、また他にもユニークな熱中症対策グッズがたくさんあるので、皆さんまた調べてぜひ使って今年の夏を乗り越えましょう。
しゃあ、しゃあ、熱中症にならないでね。
はい
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 はい、はい、じゃあそろそろ曲の時間に参りましょうか。はい、じゃあ本日お送りする曲はサザンオールスターズさんの真夏の果実です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はサザンオールスターズさんの真夏の果実です。はい、はい、じゃあラジオも後半戦ということで、僕たちメインの活動である活動報告をまーちゃんにしてもらおうと思います。お願いします、まーちゃん。
はい、この前おとといちょっと前ですね、ほんまにほんまに最近の話なんですけど、ね、8月11日の土曜日に私たちが活動している滋賀県東近江市伊庭町で行われている絵日記というイベントの運営のお手伝いをさせていただきました。
は
い、じゃあこの絵日記って何なのか、ざっくり言うと地域の夏祭りです。何の日かちょっとわからないかな。
ペノーリやん。
今の世代の子供たちに絵日記に書けるような夏の思い出を作ってもらおうっていう大人世代の方の熱い思いから始まった行事で、これが自治体とかでこうやってるわけじゃなくて、田辺さんっていう寝てる時も笑ってる方、
普通に笑ってる、ずっと笑ってる、
そうなんや、
中心に
素敵な方やな。
伊庭住民の方が自主的にやってるお祭りなんです。すごいですよね。
どんな感じのお祭りなんですか？
ほんまに夏祭りっぽく出店で出たり、金魚すくいとか縁日があったり、あと映画がこうスクリーンで映ってるんですよ。
あ、外に。
そうそうそう、アンパンマンとか子供向けのやつが流れとって、で、あと大道芸人さんを読んでショーをしてたりとか、すごい盛りだくさんの夏祭りです。
お
で、それだけじゃないんです、で私たちがお手伝いの他にも伊庭町の水路と川戸を利用して川床を作りました、で、川床ってあの木船の川床ってわかります？
わかりません。
マジ、まあ、一番有名やんな、でも木船の川床って。
そう
あそことか、あの鴨川沿いにある、あの外側の店とかにあるあの川のちょっと上に段があって座って食べてはる人とか、
ああ
いう感じ、ああいう感じのやつですね。
あのさっきの説明に出てきた川戸って何ですか？
あ、川戸っていうのはその流れてる川のに入っていけるようにこう階段があるんですよ、その階段の名前を川戸って言います。
なんかそんなんがあるんですか？なんか使用されてたんですか？
こう昔は伊庭でこう洗濯とかしたりとかあるんで、そのまま階段からこう行ってそのまま洗ってたんですよ。
それが今も残ってる素敵な街ですね。
いじめんなよそんな。
で、そうですね、その川床、もう鉄のパイプで単管って言うんですけど、初めて知ったんですけど、でそれで足場から作り、木材入れてこう床を作って、ゴザ敷いて、机とか座布団置いて、で提灯とかすだれで雰囲気出して木船感ちょっと出してやってましたね、
いやもうね、 赤のね、うん、赤の髪を切って木舟のあの赤い赤いところを再現したりしてましたね。
うん、大変やった。
わざわざなラッカースプレーか
って。そうそうそうそうそう。赤く染めて。
スプレーで染めて。
染めて。
手作り感がすごいな。
で恐怖剤の沢村わっしょいはサンダルを白から赤に変えました。
片方だけやね。
夜には取れてたもんな。足の裏真っ赤になった。
でも実際、うん、このそのできた川床を見て、うん、すごいとかは、うん、京都みたいっていう声もいただいて、うん、で住民の方といろんなお話もすることができました、
う
ん、
おお、はい、大盛況やったな。
そうですね、うん、
常に誰か座っとったし、少しだけその今の住民の方と少しだけ距離が縮まった気がしますね、
うん、ね、まだまだこれからですからね。
そうやな、これからやな、うん。
この川床は深尾ゼミのツイッターでも写真投稿しているので、はい、ぜひ深尾ゼミニュースで検索してみてください。
お願いします。
お願いします、
はい、
お願いします。
って感じで活動報告はこんな感じです。
はい、
はい、
みんな絵日記どうでした？なんか学んだこと、うん、嬉しいこととか何でもいいんで感想をどうぞ。はるくん。
はい、感想というかなんか思ったことちょっと怯えたことがちょっとありまして、まあ、せやな、その飲み会後でも告知するんですけど、その飲み会を岩の方とするって言ってチラシを今回配らせていただいたんですけど、うんうんうん、その時にやっぱ岩の方って結構お酒好きの人がすごい多いらしくて、お前ら覚悟しとけよ死ぬからなみたいな。
そうなんや。
言われまして、配るたびにそれがすごい怯え
た
イベントになりましたね。
まあ来月ですもんね。
せ
や
な、
せやな、
頑張ろうか、頑張ろう、
俺ドライバーやで。
うん、そんな感じです。
はいはいはいはい。じゃあカイトどうぞ。
まあでも自分たちで初めてねああいうのを作って、まあ地域のイベントに運営としてこう一緒にやらせてもらったのが初めてで、まあこっちがイベントを売ってきてもらうっていうよりかは向こうのイベントに参加してこういろんな人と協力しながらやったりしたんで、かなり顔も覚えてもらったと思うし、もうめちゃめちゃフレンドリーに接してもらえてるのがもうめちゃめちゃ嬉しかったです。
そうですね。じゃあつーちゃん。
はい、と前回イベントでイバオリンピックやった時にこう仲良くなったその子供たち、あのレンカっていうんですけど、うんうん、そのレンカが私とまーちゃん見て覚えてるみたいな、
あ
そうめっちゃ声かけてくれて、そうめっちゃ嬉しくて、
嬉しかった。そ
うでなんかこう好きな色何とか聞いて、うんうんうん、でその好きな色のヨーヨーをも、ヨーヨー、うんうん、ヨーヨーを買ってきてくれたりとかして、もうなんかどんどん仲が深まってる気がしてすごい嬉しかったです。
次回、うんうん、それ嬉しい、
うん、絶対いいお嫁さんになる。
いいお嫁になる。あの子はええ女になる。
じゃあ最後まーちゃんどうぞ。
今後のその夏祭りの中で今後のそのまたやるワークショップとかの話を宣伝させてもらったことが時があったんですけど、うん、その時にもう結構男子陣が喋ってくれたんですけど、うん、みんなめっちゃ緊張しとって、
ガチガチ。それを言うなよ。
でその時になんかそのさっき言ってたイバオリンピックで来てくださった保護者の方とか、うん、その運営で一緒に準備した方とかがこうフォローしに来てくれて、もうその時にこのイバのあったかさっていうのをめっちゃ感じました。
た
はい、
めっちゃ拍手もしてくれ
たから、ね、そんなにあったかいとこやと思いました。はい、うん、
はい、その告知って何ですか？
では告知を始めます。はい、5月のイバリンピックに引き続いて、はい、9月2日日曜日に第2回のイベントを開催します。
よいしょ、はい、
その名もイバ町で自分のお気に入りのスポットを見つけちゃおう、フォトコンテストです。
よいしょ。
今回も子どもたちが対象のイベントです、はい、このフォトコンテストではあらかじめ写真のテーマを決めておいて、そのテーマに沿って今のスポットを見つけ写真を撮ってもらいます、うん、そして撮った写真をスクリーンに映し出しみんなで競ってもらいます。
よっしゃ、
楽しみ。
さらに、うん、夜にもイベントがありまして、
お
その名も イバーガーデン。
おーイバーガーデン。
しゃれてんな。
ビアガーデンならぬイバーガーデン。おー、
はい、イバーガーデンですね。
フォトコンでは子供たちが対象ですが、うん、イバーガーデンでは大人の方々が対象の、うん、イバとビアガーデンを掛け合わせた飲み会です。おー、
はい、いいね。
いいですね。
私たちイバについてまだまだ知らへんので、うん、この飲み会の場を借りていろんなことを教えてもらおうということで企画しました、うんうん、
はい、
はい、その、うん、ごめんごめん、この2本立てで9月は頑張っていきたいなと思います。
盛りだくさんですね。
まあ、このな、ね、2つのいい、うん、イベントを配れ、チラシ配れたから楽しみですね。
楽しみですね。
はい、ということで本日は私たち東近江班がお送りさせていただきました。
東近江言えへんな。
口ゆるい。
はい、来週は環境と B 班がお送りさせていただきます。
はい、
次の私たちの東近江班の放送は1ヶ月後です。はい、この時にイベントの感想を言いましょうね。はい、
はい、
番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ラジオカフェのスペルは RADIOCAFE です。これいるかな。
いる
はい、ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはハルト、
カイトと、
つかさと、
マナミです。
でした。ありがとうございます。
バイバーイ。
バイバーイ。